ラジオ福島 CD ライブラリー第5弾白石豊のゴルフメンタルトレーニング税込み2000円でただいま好評発売中。
朝一プレッシャー克服法、力みを防ぐメンタルテクニックなどゴルフスコアアップのための8つのポイントを CD に収録。
ゴルフコンペの賞品にもぴったり、白石豊のゴルフメンタルトレーニング、ラジオ福島スタジオ各社ほかでただいま好評発売中。代金引き換えの郵送も受け付けております。
お問い合わせはラジオ福島企画事業部024-531-4320、またはラジオ福島のホームページでご確認ください。
達人寺小屋長山久男の100歳食入門。
さあ、それでは奈良浜市出身の食文化史研究家、長寿食研究家、長山久男さんに食生活からですね、長生きするポイント秘訣を伺っておりますが、今日は何でしょうかね。
長山さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。福島はね、
いやいやあれですよね、
ツルツルですよ、凍っちゃってい
て。寒いですよ。
寒いですよ。
いや、もう本当にですね、ついこの間までドロンコ遊びしたなと思って、もう80ですよ、80。
あっという間の80年。
80。
そうです、
ね。お正月も80回迎えたんです。
お
ー。で、先週は七草がゆだったですよね。で、明日15日は、小豆がゆの日です。
ほー。
明日はどこのうちでも昔はですね、小豆がゆを作って朝食べたもんですよね。は
い、朝ですか。
はい。で、1月1日元日、これ大の正月って言います。
はい。
で、明日15日、これは小の正月、つまり小正月ですよね。
なるほど。
で、どっちも、お祝いしてですね、それで、この滅多に食べられない餅を盛大に食べたわけですよね。で、15日は、女性の正月という場合もあります。ですから、一生懸命ね、お母さんがこう、年中働いてるんじゃないですか。
そうです。
ですから、1日、15日を休んでもらおうと。
休んでもらう、ね。
休んでもらう。
うちはもう毎日休んでますよ。
ああ、そういうこと言って、大和田さん、明日は高校しなきゃいけません、ね。
そうです、そうです。奥さん高校の日です、明日は。
ね。
まあ、そういうわけでですね、小豆っていうのは非常に、この、硫黄成分の豊富な食べ物なんですけども、
はい、
アメリカに農務省ってあってですね、農務省でいろいろこう、どういうものを食べればどういう病気を防ぐかっていうことを調べたデータを出したことがあるんですよ。それで、ガンと戦う食べ物、それから心臓病と戦う食べ物、
はい、
それからアルツハイマー、まあ、一種の痴呆症ですよね。これ戦う食べ物、ベスト20を発表したんですけども、はい、その一番最初に来るのが小豆なんですよね。で、アメリカにはもともと小豆食べる習慣あんまりなかったらしいんですけども、最近ではスーパーにどこでも置いてあるそうです。
はい。はい。
で、何があるんじゃそんなにですね、小豆がいろんな今言ったような、どれもこれ難病ですよね。
そうですよね。
どれもかかりたくないですけども、しかしかかりやすいんですよね、これは。はい、ですから、普段からそれを防ぐようなものを食べて、とにかくかからないようにしましょうと。
はい。
で、小豆って赤いじゃないですか。赤い色素っていうのはアントシアニンって言うんですよね。
はい。はい。
で、アントシアニンっていうのが、どうも今3つ挙げた、がんとか心臓病とかアルツハイマーっていうのは、それぞれの細胞の酸化から始まると。つまり酸化することによって老化が進んでしまうわけですよね。
はい。
で、細胞の機能が低下してしまうわけですよね。
はい。
そうすると、あとはもうどんどん老化してしまうと。
はい。
で、それが、がんだったり、心臓病だったり、アルツハイマーだったり、原因なんではないかっていう、そういう研究ですよね。はい。で、確かに小豆に含まれているような成分は多分ですね、それ、普通かどうかはっきりは分かりませんけども、そういう可能性が非常に高いんではないかと。
なるほど。
これ、日本人の地位だと思うんですけども、
はい、
行事のある時とか、あるいはこのおめでたい、なんか、お祝い事ある時ありますよね。建前だとか、結婚式だとか、
はい。
昔の結婚式というのは、うちでやったもんですよね。
ああ、なるほど。
そう、襖全部取っ払っちゃってですね。昔の田舎のうちっていうのは、大きいうちの場合が多いですから、
はい、
襖全部取っ払っちゃうと、100畳くらいになっちゃうんですよね。
そんな広がったんですか？
そんな広がっちゃうんです。 それで、ね、あの、お嫁さんがこう恥ずかしそうに、このすり足で入ってくるんですよね、あの、
はははは
頭になんかかぶって、黒いの。あれ、なんて言うんでしたっけ、
はい。角隠しみたいな。
角隠し、
あ、そうですか。う
ん、
はい。
でしょう、
そうなんですよね、
はい、
でそれで酒飲んで、あの子供たちは羨ましそうに見てるんだけども、何が羨ましいかというと、結婚式そのものじゃなくて、
はい、
餅とかいろんなものあるんですよ、ごちそうが、
なるほど、
ね、はい、その中心が小豆だったですね。
あ、なるほどね。
で、日本人は世界で一番長生きしますよね、そうすると脳をいかにして老化しないでいつまでも若々しく、機能させるかというのが大きなテーマになってくると思うんですよ。で、脳細胞が発揮してば、人生楽しいですよね。
そうですね、
はい、で、脳細胞が老化しながら体自体も老化しないはずですから、行動もそんなに老化しないはずです、
はい、
で、そういう年を取ってからの人生を楽しむ上で欠かせないですね、サポニンという成分、
サポニン、
サポニン、
はい、
で、これはあの小豆を煮た時に泡が出ます。
ほう、
あの泡がサポニンですよね、ですから、サポニンというのは体の中溜まりやすい中性脂肪であるとか、
はい、
コレステロール脂肪系をこう溶かす力が大変強いと。で、昔の人が小正月小豆がゆを食べたというのは、
はい、
体の中からこの溜まった老化物質をこう流してしまいましょうと。
なるほど。
で、非常に科学的なんですよね。
はい。
で、多分そういうですね、日本にはいろんな行事があるんですけども、最近なかなかこうしなくなってしまって、実にもったいないと思ってるんですけども、
はい、
非常に科学的な根拠がある場合は少なくないんですよ。
ほー。
多分日本人が世界で一番年を取ってからの、人生の持ち時間が長い民族になったというのは、多分そういう行事によってね、老化を防ぐような成分を定期的に取ってきたことが、それはプラス作用になってですね、人生の持ち時間を長くしてろと。
なるほど。
ですが、これからね、散財まで苦労されたわけですから、
はい、
ぜひ年を取って、この残り時間をですね、
はい、
楽しんでほしいなって感じるんですよ。
そうですね。
ね、そうするとやっぱり健康じゃないと、
そう、
なかなか難しいでしょ。
ね、寝たきりとかなんかね、
そうですそうです、
病気に追われてね、はい、というよりもやっぱりね、
1
年1年年を取っていくことを楽しみにしなきゃいけないですよね、
ナイスエイジングというか、はい、グッドエイジングというか、
いい言葉ですね、
上手に年を取りましょうっていう、素晴らしい年を取りましょうっていう意味ですよね。
なるほど。
そうすると健康が1年も2年も一番大事になってくるんですよ。これは
健康だったら死んでもいいぐらいでね、
いや死なないでください、
はい、小豆を食べて笑ってね、
そうなんです、笑って、ね、この番組素晴らしいと思うのは、必ず笑うでしょ。
そう、最後笑いました。
去年だか一昨年なんてかって雑誌があって、あれで褒められてましたね。
は？
このラジオ番組。
そうですか。
褒められてました。
笑うからって。
大和さんたちも出てましたよ。
本当に？
本当に。素晴らしい情報番組だって。あ、なんだか、ちゃんとした雑誌ですよ。
コロ。それは何ですか？
ちゃんとした雑誌なんか出たことないですからね。
いや、出てました、出てました。この番組は、
はい、
なんかね、トーク中にこんな素晴らしい番組あるって、そういう見方だったんですよ。ラジオ番組のね、ランク付けやってました。
は
ぁ。思わぬ情報があって、とっても面白い、楽しい番組だって言ってました。
つまり。一度聞いてみたいですね、その番組ね。
この番組はそうなんです、この番組は。
この番組ですか？
この番組ですよ。
そうですか。はい、じゃあもう
多分ね、番組の締めに、
はい、
笑う番組なんてまずないと思うんですよ。
ないですよね。
やっぱりこういうあれがですね、日本人を調べて沈んでますから、
はい、
前向きになって胸を張ってこの深呼吸できるようなですね、
うん、そうですね、
明るい症状を取り戻すいで、やっぱりこれからもこの番組というのは、お役に立つじゃないかなと。はい、
わかりました。じゃあ小豆食って、餅食って、
笑
って
、ね、
それが一番です、それが一番です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、楢葉町出身、食文化史研究家、調理食研究家、永山勲さんにお話を伺いました。ねえ、小豆体にいいんです。
私も今朝
昔から
小豆
食べてきた、
食べてきました。